はい、それではですね、今日はですね、今日からって言ったらいいですけれども、座りながらですね、お話をしていきたいと思いますけれども、レビ記の27章になります。レビ記の27章に、なりますですか。はい、最後の章になりました。ついにですね、最後になりました。最後はですね、もともとレビ記が、主が聖なる方だから、私たちも聖なるものとならなければいけないと、清く歩むということですね、学んでっているわけですけども、この最後のところでの学びは、捧げ物をする時の、注意というか戒め教えになりますですね。捧げ物をする時の戒め教えになって、結論からお話をしますと、惜しみなく捧げる、紐付きではないっていうのが一番いいかもしれません。損得感情が入って、この捧げていくであるとかですね、あとはこうなんていうのかな、残り物を捧げるとかですね、いろんな捧げるっていう時にいろんな利己的な動機が働いてしまう、それを戒めているような箇所になります、惜しみなく捧げる。でね、第二コリントの9章の7節に、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてだけでもなく、心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださるのですと。こういうふうに喜んでですね、そのまま主にお捧げするということですね。これが本当に教えを捧げる時の神の御心になるわけですよね。で、レビ記全体を見るとですね、初めにレビ記は何の教えから始まったでしょうか。このレビ記一章は何だったか覚えてますか。そう、全焼の生贄なんですよ。じゃあ捧げ物から始まってるんですよね。しかも全焼ですから、全てを捧げるというところから始まり、最後は捧げる時の注意ですね。で、終わるという、この清く生きるにあたっての、この聖なる神と共に生きていくっていうにあたってのね、捧げるっていうのはやっぱその直結して、いるということね、これを覚えておいていただけたらなと思いますね。ではね、実際読んでみたいと思いますけれども、1節からですね、7節までですね、一気に読みしますね。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が人間の評価額に従って主に特別な誓願を立てるときには、その評価額を次の通りにする。20歳から60歳までの男子なら、その評価額は聖女のシェケルで銀50シェケル、女子ならその評価額は30シェケル、5歳から20歳までならその男子の評価額は20シェケル、女子は10シェケル、1ヶ月から5歳までなら男子の評価額は銀5シェケル、女子の評価額は銀3シェケル、60歳以上なら男子の評価額は15シェケル、女子は10シェケル。で、こうあります。ですね。特別な誓願を立てるとこうあります。これは例えば具体的には、例としてですね、聖書の中ではハンナが、祈った時にとても男の子が生まれずに苦しんでいましたね。そしたら、この男の子が与えてくださいますならば、その子をお捧げしますとですね、特別な誓願を立てているわけですね。非常に自発的に行っているものなわけなんですよ。で、その時の評価額ってこう言ってるんですけれども、これは何かというと、捧げ物をしますと誓願を立てて、仮にですね、翻したとしたら、 これだけの金額を支払うことになりますよっていう意味なんですよ。これ分かりやすく話すとですね、何かこう私はこれこれのものを捧げますと、あの教会の中でね、例えばね、教会堂、これあの教会のね、あの場所をこれから買いますと、そしてその計画を立ててですね、あのじゃあ私はね、今この500万、ね、このね、これ入るからお金が。で、これをね、捧げたいと思いますって言ってね。で、それに基づいて、捧げるとするじゃないですか。計画立てるとするじゃないですか。あ、やっぱりちょっと都合悪くなりましたから、やめますと。で、このようになったら、これは大変なことになりますよね。で、これと同じように、この気が変わってやっぱり捧げませんという時には、これだけの評価額を払いなさいという、まあ、そういう意味で、この、しかもこう男女のこう額も違うし、あと年齢によっても違うわけですけれども、この捧げるという時には、本当にこの心から、こう心で決めてですね、うん、こう、捧げなさいということをここで戒めているわけですよ。箴言の20章の25節で、軽々しくこれは聖なるものといい、聖願を立てた後で吟味するものは罠にかかっていると。軽々しく誓ってはならないということなんですね。で、イエス様は、それをもっと、なんていうのかな、こう突っ込んでですね、突っ込んで、誓ってはならないですね。はいははい、いいえはいいえとしなさいって言われた。これね、誓ってはならないっていうのは、これ一切誓ってはならないっていう、もう、時期的な意味ではなくて、軽々しく誓うということを戒めているわけなんですね。誓うという言葉ってね、意外に、この逆に確信がないから、これだから脅迫的っていうのを自分になんかこう言い聞かせるような形で、何やに誓って、これをやりますとかね。で、こういうふうに、こう、言葉だけになってしまってるわけですよ。そうではなくて、はいははい、いいえはいいえで、もう構わないと。だから要は、行いで示しなさい。その、言った通りにしていくっていうことですね。はいははい、いいえ、はい、いいえってね。こう、決めなさいという、ことになるわけなんですよね。で、それで最も高い評価額は20歳から60歳までの男性で銀50シェケルだと。でね、1シェケルが約1ヶ月分の労働に匹敵するらしいんですね。だから50シェケルってどうですか ?50 ヶ月分ですから。やばい額ですよね。どのくらいですか ?50 ヶ月って言ったら、1年が12ヶ月だから、もう家建っちゃうかな普通のサラリーマンって言ったら。
立たないか
4年ぐらい
4年
2
ヶ月か
4年2ヶ月では立たないか、うん、いながらったら立つね簡単にいながらなら立つね、うん、まあいいですけれどもそのぐらいのありがとうございますそのぐらいのですね大きな額なんですよで年齢と性別によって違うのはそれだけ労力だから例えば男性が働くっていうのと女性がこう働くっていうのは、まあ当時は女性ほとんどね、働かないっていうか、ね、なんですけれども、だからそれによっても額が変わってくるわけなんですよね。その人ができる能力に従ったっていうもので、で、それで、例えば、ね、もうしっかりと給料が与えられて、もう結構ね、もう年数経っててさ、いい給料もらってる人にさ、評価額ね、3万円って言ったらさ、じゃあ大したことねえわって。なるじゃないですか。そうならないようにしてるわけですね。で、女性に対して、だから女性だったらもっと低い額で、それしかも、この、年を召していたらもう仕事が、労働ができないから、こうガクッと下がるし、そして若い人もお金がそんなないからガクッと下がるし、で、興味深いのはね、この赤ん坊、ありますよね。この1ヶ月から5歳までって、やっぱ払わなきゃダメなんですよね。うん。面白いのは、先ほど話したハンナですね。この血離れしたらすぐに、このサムエルを捧げたわけですけども、そういう時にもね、やはりこの評価額っていうのは、こう、あるわけなんですよね。で、このようにして、この、 なんていうかな、よく考える必要がある。この犠牲っていうんですか、このこうよく考えて、心で決めていくっていうですね、これ別にお金に限らず全ての献身って言ったらいいかな、全てのこうしますっていう時に試されるわけですね。これ弟子の道としてイエス様も同じことをお語りになって、群衆がこうイエス様の十字架に行く道、このエルサレムに向かう道についてった時に分かってないわけですよ、うん、でそれで、こう言われた。ルカによる福音書の14章の28節で、あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけて、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう、ということで費用を計算する、つまり犠牲をよく考えてね。でそれでイエス様について行きなさいということをね話しているわけですね。でですね、8節ご覧ください。その人が落ちぶれていて評価額を払えないなら、その人を祭司の前に立たせ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願する者の能力に応じて彼を評価する、ということで、このね、もうレビ記にはね、もうこれ一貫してますね。貧しい人も捧げることができるし、捧げなければいけないという、こうなんか備えというか、こう、なんて言ったらいいかな、控除じゃないで、特例って言ったらいいでしょうかね。それをね、設けているんですよ。やはり神はですね、力の弱い人も同じようにして主にお捧げするということを尊んでおられるわけなんです。与えられた恵みに主に対して応答する、お答えできるようにしていくのだということなんですよね。だからこれ本当に神の家の中でこれとっても大事な原則で、能力のある人たちだけが集まるところではないわけなんですよ。全ての人が集まるですね。で、その人の能力に応じて行ったところにイエス様はとても喜ばれておられるんだということですよね、うん、で貧しいやもめが神殿で献金をして、もう本当に小さな額ですよけれども、生活費を犠牲にして彼女は捧げたということで、他の人よりももっと多くの捧げ物をしましたということなんですよね。でね、これでね、またこう、いや、ちょっと意地悪なことをね、言いますけれども、で、こういう話をするとね、あ、じゃあ別に額関係ないんだよ。ね、額関係ないんだよね。あ、じゃあ少なくてもいいやってね。給料ちゃんとある人がさ、少なくてもいいんだってね。で、こう、だからね、心の中でね、こういうね、なんか悪い心が働いちゃうんですよね。だからこれ、清くないわけですよ。この、レビ記の、この今学んでいるところに従うと。清くないわけですよね。そうじゃなくて、例えば生活保護のような人がですよ、この払って本当によく見るとすごい、その人の生活を見てものすごい犠牲なわけですよ。で、こういうものをですね、本当にこう見ていく、だからそういうふうに力のない人もある人も本当にいるという、こう捧げてる姿っていうのはね、本当に素晴らしいですよね。本当に麗しいですよね。うん。私もこう教会の、こう姿だと思いますね。で、こういうふうに、こう貧しい人が捧げることができるような、こう 特例っていうか、があるわけですね。で、そして9節です。捧げることのできる家畜を主への捧げ物とする場合、すべて主に捧げられたものは聖なるものとなる。それをもし他のもので代用したら、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えたりしてはならない。もしも家畜を他の家畜と取り替えることがあれば、それも代わりのものも聖なるものとなると。で、これ、家畜ですね、捧げますってこういうふうに言ってね、だから先ほど言ったように、全焼の生贄であるとか、あるわけでしょ。あと、和解というか、交わりの生贄とかあるわけですけれども、それは聖なるものとなると。だから、牛とか羊とか、血管のないものですよね。で、そういうものを聖なるものになりますっていうのは、神のものになるということですよ。うん、神のものになるわけですよ。でですね、 後で自分は使うからやっぱこうやっぱちょっと濃厚に必要だとかね、あと他のところに売りたい、転売したいとか、なんかいろいろこう考えて翻すということで、それできないよと。だから良いものを悪いものにすることもできないし、悪いものを良いものにすることもできない。でやっぱりこうなんかちょっとね、これ言い方ちょっとすごくいやらしいんだけど、例えば1000円だけ捧げてこようかなと思ってさ、あやっぱり1万円捧げてこようよかったなとか、ね、だからそういうふうにね、なんていうかな、わかります。だから最初初めから言ってるのが、これ本当に決めて心から捧げるっていうことじゃなくて、こうなんか心がこう浮いてる状態、これを言ってるんですよね。だからそういうことを戒めるために、これ代用するならどっちも捧げたことになりますよと。そうね、取り替えるものじゃないよ、神に捧げたらもう神の領域だよと、はいはい、ですね。なんか紐付きじゃないんですよ、もう神のものなんですよ、捧げたらもう一切、という内容なんですね。で11節で、捧げることのできない汚れた家畜を主への捧げ物とする場合は、その家畜を祭司の前に立たせる。祭司はその良し悪しを評価する。それは祭司が評価した通りとなる。もしもその人がそれを買い戻したいのであれば、その評価額にその5分の1を加えると。これから5分の1って話が出てきますけれども、捧げることができないものでも捧げますっていうのあっていいと思うんですね。例えば、確かラクダは汚れたものだと、ね、こう見なされるわけですよね。なんだっけ、蹄が分かれてないからかな、なんですけれども、でラクダっていうのは中東においては本当にこう物を運んだり、または人を運んだりですね、するのに非常に良いわけですね。だから捧げるものとはできなくてもですね、他の用途で、用いることは、できるわけだし、またはその神殿にそういうの連れてこられたら、で神殿の中には入れることはできなくても、なんかその祭司がこれを売ってね、そしてそれが献金となるとか、あり得るかな、分かんないけれどもね、そういう形でこの汚れたものも捧げる。だから前書の生贄とかにはできないけれども、違う用途でできる、捧げることはできるわけですね。で、じゃあそれどうしようかっていうのはあるわけじゃないですか。そしたら評価額やっぱり決めるわけですよですね、でですね、やっぱりちょっと必要になりました必要になりましたと、でこれだからさっきからね、軽々しく誓うなっていうのもそれずっと言ってるわけですよ、必要になりました。そしたらその決めた評価額にプラス5分の1を加えるわけです。10万のものを捧げますって言った時に、間違えた、それ連れてきたら10万だと、この祭司がね、これ評価してね、例えば教会でもありますよ、例えばなんだ分かんないけどさ、これ捧げますって言ってね持ってきたんだけどもさ、なんかこれでもなんかいろいろ言ってきて、注文ね、これはこうあるぞ、使うべきだ、使うべきだとかなんだかって言ってきてね、こうなんかまだ自分のものであるかのようにね言ってきて、あやっぱりには実は使うんですって言ってきて、で前もって評価額を決めて、例えば10万円だね決めたとしたら、もう12万5000円で買うわけ、12万5000円かな、5分の1だから12万円か、12万円で、でその間使ってるからだんだん中古っぽくなってくるじゃないね。でそしたらなんかあんまりね、でこういうことなんですよね。紐付きはダメなんですよね、紐付きはダメなんですよ。でですね、次これ14節から家ですね、家、人が自分の家を主に聖なるものとして性別するときは、祭司がその良し悪しを評価する。祭司がそれを評価した通りそのようになる。家を性別した人がそれを買い戻したい場合は、評価額に5分の1を加えればそれは彼のものとなると。これ家ですね、さっき家畜だったけど、これは家ですよ。いやこれもう実際に教会の、このキリスト教会でもあり得るかな、このやっぱ大きなね献金をするときにそういうことはあり得るわけですよね、あり得るわけです。もちろん条件とかつけていいんですよ、例えばこれはねこのために捧げますとかね、よくあるのが あのね、これは選挙のために使ってくださいとかね、海外選挙のためにね、これで指定して指定献金ってなるじゃないですか。でこれは全然問題ないんですけど、そうじゃなくて、今ここで言ってる時はこの家がね買い戻したいってことで、いやこれ大変ですよね、買い戻したいって言われて、だから評価額5分の1ですよ。同じですね、先ほどの汚れた動物家畜に出てきたのと全く同じ、原則になるわけですね。で今見たようにこの聖なるものと神のものとなっているのにそれを取り戻そうとするっていうことは何か、ま、本当の意味で捧げてない、捧げてないですね。全ては主のものであってそれをお返しするっていうのが捧げているわけで、神のものになった聖なるものとなったものなのにそれをお返しするときにその何か自分のものであるかのようにするってね、これはね神をね第二第三のものにしてるわけですね、うん、で自分が一番可愛いわけですよ、うん、主を主としていないわけなんですよね。でこのような心、これ悪い心なわけで、主に対してならそのように主に対してとなる。でそこで具体的に迷惑を被るのはその主の家を管理している人たちであります。だからここでは祭司なんですよね。直接な被害が及び礼拝を本当に神を崇めながらやっていくっていうことにもう物理的にも被害っていうか迷惑が被るわけですね。で、まあ、これ教会にも当てはまるわけで、こう自分の都合によってああだこうだっていうふうになっていったらですね、本当の意味のこう神への、もちろん建物がね教会じゃないですよ、ですけれどもこの礼拝というものがね物理的にも乱されていくことになりますね。教会が教会として成り立たなくなって、神の本当に霊が住まわれるところとして私たちの集まりがですよにならなくなっていくわけなんですよね、うん、なのでね本当に戒める必要がある。で次に16節ですね、今度は土地ですね。人が自分の所有の畑の一部を主に聖別する場合には評価額は、うん、そこにまく種の量による大麦の種1褒めるごとに銀50シケルであるということで、土地も捧げることができるんですが、土地は種まきができる種の量ですね、これで決まります。まあこれ本当に理にかなってますよね。何のために土地なのかと、その評価って何かって言ったら作物ができるっていうことですから、なんかそこを競技場にするわけでもないしね、作物ですね。で17節、もしヨベルの年からその畑を聖別するなら評価額通りである。しかしヨベルの年の後にその畑を聖別するなら、最初は次のヨベルの年までにまだ残されている年数によってその金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれると。これ分かりますよね。もうヨベルの年学びました。50年に一度やってくるわけですけれども、文句なしに元の所有者に土地が戻る、リセットされるわけなんです。なのでここでの評価が変わるわけですね。ヨベルの年だから、ヨベルの年の時にスタートって言ったらもうその評価変わらないんですけれども、そのもうねヨベルの年まであと5年しかないって言ったら、その5年分の価値しかないわけで、そうするとそのようにして評価を決めていくという、まあ本当に、よくわかる内容ですね。で、19節、もしその畑を聖別した人がそれを買い戻したいのであれば、その評価にその5分の1を加える。それは彼のものとして残るということでね、これも同じですよ。ね、やっぱりちょっとやめときますわ。私やっぱりこの、聖なるものとしたけれどもね、捧げたけどやっぱり戻したい。それは5分の1をね。まあ加えたらその、神殿側としては、この霊、ね、側としては、なんとか賄えるわけでしょ。うん。ということですね。で、次。これがね、あれなんですよ。やばい場合、もし彼がその畑を買い戻さず、また畑が他の人に売られているなら、もはやそれを買い戻すことはできない。その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖別された畑として主の聖なるものとなり、 祭祀の所有地となる。わかります?普通は必ず所有者に戻るんですよ。ね。だから、だけどこの人は悪い心になって、つまりこの捧げると言いながら、その、他の人に売っちゃったらさ、取り戻せないわけですよね、もうね。だけどその他の人に売ったのは、ヨベルの土地には所有者に戻るわけですよね。でも、もう捧げたんだから、聖絶されたもの。だからこれは、祭司のものとなるわけです。まあこれ私たちね、この神の国に生きてるわけじゃないですから、世俗の国に生きてますから、なんていうのかな、こう、なんかこの国のものになる時あるじゃないですか、こう。なんていうの、押収するっていうのは、なんていうの、この土地を。
収容、収めるに、
収容する。収容するですね。で、国のものになるっていうのあるじゃないですか。ああいうのと同じで、これはこの神の国でありますから、この祭司のものとなるわけですね。このように聖なるものとしていたわけですから、これはもう文句なしで、聖絶っていう言葉ね、これね、聖絶っていう言葉はね、実は新改訳の翻訳した人のね、造語なんですよ。これは素晴らしい訳だなと、私は本当思いますね。何かっていうと、神が裁かれて、裁かれた後のものは誰も触れることはできないという内容です。で、この、ヘブル語があるんですけど、これをどうやって訳そうかということで、新しく作ったんですね。神のものになって、立たれるっていう意味ですね。立たれて神のものになるっていう。で、こういう意味があって、ですね、じゃあ誰が具体的には祭司の所有地になるという、ことなんですね。だから神のものとするときに、それをですね、全く回収ができない。返済が、そうですね、回収ができない形で、ずる賢く、なんていうか自分のものにしてったらですね、これ強制的に神様が、裁かれるっていうことです。これ、取るっていうことですね。強制する。その、神が裁くっていうことになるわけなんですよね。では22節ご覧ください。また人が自分の所有の畑の一部ではない買い取った畑を主に聖別した、する場合は、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、その人はその日にその評価額を主の聖なるものとして捧げなければならない。ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に戻る。評価はすべて聖女のシェケルによる。1シェケルは20ゲラであると。自分の買い取った畑なんだから、もともとは違う人の所有者なん、違う人が所有者なんですよ。で、それを捧げるわけでしょ。で、そうすると、確かにそれは価値あるんだけど、ヨベルの年までしか価値がないわけです。なんでかというと所有者に戻っちゃうから。ですね。ヨベルの年に。という内容で、で、この評価って言うんですけど、これね、1ゲラっていうのは 0.57 グラムですね。だから1シェケルは 11.4 グラムと。貨幣の重さだね。ということになるわけですね。で、ここまでこの特別な請願ですね。だから自主的にこういうふうに主に捧げたいですと言っている場合の内容で、で、次はですね、強制っていうことではなくて、こう、もう例外なしに主のものであるとしていくものですね。うん。だからこれこそこの献金のなんていうのは純粋な形、献金というか献身って言ったらいいかな、すべてにおいてですね、捧げるっていうことの純粋な形で、すべては神のものなんですよ。自分はもう神のものになってるんですよ。あがなわれて。イエス様の血によって流されて買い取られてね。けれども、その残りをね、この私たちは自分のためには使っていくわけなんだけど、そのそもそも神のものになっているものは、もう、もしそれを取り戻したいんだったら自分はお金払うっていう、そういう考えですね。あがなうとかね、そういうふうにも言いますけれども、それを。意味わかりますかね。もう神のものになってるわけですよ。で、それを、 やっぱ自分のものにしたいってなったらお金払うわけですね。という中身になってきます。まずは26節がウイゴです。ただし家畜のウイゴは主のものである。ウイゴとして生まれたのだから誰もこれを性別することはできない。牛であれ羊であれそれは主のものであると。わかりました。ウイゴって初めに生まれるオスですね。人間だったら長子と呼びますけれども、家畜の場合はウイゴなわけなんです。でこれはいや私はね主にお捧げしますって言ってね、じゃないんですよ。じゃなくてもう主のものなんですよ。主のものなんです。でこれですね、なんでそのように神が定められてるかって言ったら、これもう出エジプト記の杉越、本当に出エジプトの時のことを思い出す必要があるんですね。で、あの時に杉越の祭りのことも制定された、この定められましたが、それ以外に、このウイゴは私のものであると。これね、出エジプト記のね、確か13章じゃなかったかな。そうですね。ちょっと見てみましょうか。13章の1節 ?2 節イスラエルの子らの間で最初に胎を開く長子は皆、人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものであると。こう言ってます。ですね。で、主は他の箇所でファラオに対してかな。イスラエルは私のウイゴ、長子であるという言い方をするんですね。何かというと、最も大事なものなわけですよ。簡単に言うと。で、この長子こそが父のものをすべて受け継ぐ、その、世継ぎの人であるわけね。で、分け前は2倍受け取ると。そういう、こう、代表をする存在であって、神がイスラエルをウイゴとしてくださった、長子としてくださったのだから、私たちも最も大事なものを神のものにすることによって神の民となっていることを示すわけです。で、これもっと分かりやすく話すと、神は実にその、何ですか、独り子をお与え、神は実に世を愛された、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛されたら、間違えました。ですね。で、独り子をお与えになったという、とてつもない対価を払ってくださったわけです。で、この神のものになったのであれば、応答するときですね。私たちは神のものになってて一つになってるから、応答するときに私は自分の人生をあなたにお捧げします。あなたが私の主ですってなるわけですね。応答ですよ。で、これがなんか奪い取られるというよりも、神がそのようにされたのだから、だから私も同じように神にすべてのものを明け渡すと。で、これによって神と一つになることができる。神との結びつきができるわけですね。これ簡単ですよ。理解するのは。結婚がほら、いつもね、聖書の中に神と民との間でね、例えられてますけど、片方だけだったらどうします？捧げ方。こう。ね、相手は、お前な、絶対振りなんかするなよ、この野郎ってね、言ってね。で、自分は遊びほうけていろんな女がいて。何言ってんのじゃないですか。ね。で、お金の、自分のお金も散々してさ、散財してさ。で、全然家には渡さないでさ。で、奥さんに対しては、お前なんか自分のために使ったな、お前。で、ちょこっとね、ジュース、コーヒー飲みに行ってね、喫茶店で。自分はもう一日に数万、何万も使ってさ。で、コーヒー飲んだらもう怒る。もう成り立たないよね。妻はイエス様は主とするように夫を主としてて、で、夫は、キリストが教会を愛されて命を捨てられたように本当に自分のことのようにして愛していくっていう、この、どちらも捧げているわけでしょ。によって一つになる。で、これ神との関係も同じで、神がこれほどまでに愛してくださったのだから、私たちがなんか、こう、なんていうか、ご利益宗教のようにですね、都合の良い時だけに神様に何かしてったらもう成り立たないんですね。その神の愛を知ることさえできないんです。キリストにある。なので、ウイゴを与えられたのだから、この神様はウイゴとしてくださったのだから、 あの私たちを、だから自分 の, あのこのウイゴを神のものと、だから初めという言葉、このこれあの意外に日本人もね大事にしますよね。初日の出とか書き初めね、初ってこれが初めのもので、これが一番大事なものということで、それを中心に動いていくじゃないですか。だからこれは順番としての始まりだけではなくて、最も大事で代表するもので、その後に続くわけですよ。後発体があるわけですよ。大事で、それと同じ意味になるので、神はウイゴは私のものであるとこう言ってるわけです。で、事実新約聖書はイエス様ご自身が長子と呼ばれています。ローマの8章の29節で、神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと。イエス様が私たちの兄弟となってくださって、その中でイエス様が神の子、神の形の完全な現れなんですけども、私たちもその養子縁組になったことによって、イエス様をお兄さんのように見て、そのもちろんイエス様ご自身は神ですよ。で、私たちは人だけども、もう全然違うんだけども、でもイエス様と父との関係の中にある、関係の中に私たちも預からせていただいているという意味で、長子、第一人者なわけなんですよね、うん。で、27節です。それが汚れた家畜のものであれば、それの評価額にその5分の1を加えて贖うことはできる。しかし買い戻されないなら、その評価額で売られると。だから、あの、先ほどの、この聖なるものとなるというのは私のものだから、もうこれはもう文句なしに神のものであるから、捧げるんです。生贄に。でも、汚れたものって捧げられないじゃないですか。だからその時はどうするかって言ったら、買い取るんですね。自分から生まれたものに飲んでこいって、いや、そうなんですよ、神のものなんだから、もうすでに生まれたら。あのね、ちょっと想像してください。これね、あのね、生まれ、最初に生まれたものが神のものだってなったらね、やっぱりね、そのね、家族の生活変わりますよ。私たち神のものの家族なんだなって、自分は神のものの生活なんだなって、全て変わるでしょ。神の民、所有の民ですよ。ですね。これが人からやられたらたまったもんじゃないけども、いわゆる、なんで、臣民っていうの、この王様がいてさ、人からされたら嫌だなって思っちゃうかもしれませんけど、神ですからね。神のもの。で、それと同じように、初物を主に捧げようっていうのは箴言にあるわけです。初物。初めですね。で、これを捧げることによって、私たちは、あ、本当に私は神のものなんだと、そうやって生きていくんだっていうね。で、これが分かるわけで、残りのものはやっぱダメなんですよね。残りのものじゃないんですよね。初めのものなんですよ。で、次に、それが汚れた家畜のものであれば、あ、これ読んだかな、あ、そうですね、5分の1を加えてと。で、買い戻されないんだったら評価額で売られるよということです。で、28節です。ただし人であれ家畜であれ、自分の所有の畑であれ、自分の持っているすべてのもののうちに、で、主に対して誠実したものは何であろうと、それを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて誠実のものは最も聖なるものであり、主のものであると。この誠実、さっき話しました通り、主によって全く滅ぼされるべきものっていうか、この断たれるべきものとなっているわけです。だからこれはもうノータッチ、アンタッチャブルなんですよ、うん。触れちゃならないっていうような形で、神のもの、まあ具体的にはその祭司、あの神殿の中に入るとか、あの幕屋の中に入っていくっていうことですよね。この祭司が管理していくわけだけども、神のものになるわけですね。で、これの一番、この具体的な聖書の例はアカンですよ。アカンことしたんですよ、アカンがね、親父ギャグ。うん、あのヨシュア記ですね、エリコのものは聖絶したわけです、神様が。だから金銀を触れていけないんです、そこにあるものは。ですね。で、それに触れたから、触れたらどうなるかって、自分自身が聖絶の標的になってしまうんです。だから死んだんですね、彼は、うん。あ、書いてますね、29節、人であって聖絶されたものは皆 贖われることはできない。その人は必ず殺さなければならない。だから、アカンは聖絶されなきゃいけないものを取っちゃったから、自分自身が聖絶されるものになっちゃって、だから、殺さなければならないと。身の代金払ったって無理だよと。贖うことはできないよと。いうことですね。で、30節。地の十分の一は、地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものである。それは、主の聖なるもので、ある。しかし、もしも、人がその十分の一の一部を買い戻したいのであれば、それにその五分の一を加えるということですね。これは、また新しい話題になって、そして、さっきは、ウイゴーは主のものだったけど、十分の一はもうすでに主のものなんです。ですね。十分の一は。で、収穫は、具体的に他の箇所ではね、レビ人に捧げなさいと。また、レビ人はその十分の一を祭司に捧げなさいと。まあ、ここに書いてるんですけれども、で、聖願のね、捧げ物と同じように、もし買い戻したいのであれば5分の1を加えるということなんですね。だからやっぱりこう10分の1という原則がありまして、これが興味深いのは32節なんですが、牛や羊の10分の1については、牧者の杖の下を通る10番目ごとのものが主の聖なるものとなる。その良し悪しを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしもそれを取り替えることがあれば、それも代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできないって書いてるんですね。これ興味深いですね。何かわかります？捧げようとするとね、やっぱりね、これ一番いいから、こっちはやめとこうとか、なんかやっぱりね、これは惜しいからとか、やっぱりなっちゃうんですよ。だから、この杖をですね、こうやって、このほら、囲いの中に入れていくわけですよ、このね、羊をね。で、囲いの中に入れていくときに、1匹目、2匹目、3匹目ってなるように、わざとこの杖を下に下ろしていって、そして1匹ずつしか通らないようにして、で、10匹目したら、はって取っていってね。で、そうやって、襟好みしないでね、この、捧げなさいということなんですね。で、この十分の一というのは、これ結構聖書の始まりの方から終わりのあたりまでに出ていまして、アブラハムですね、の時には、メルキデゼクという神の祭司がやってきた時に、やはり十分の一を捧げたって出てくるんですよ。そして、ですね、マラキ書って最後ですね。最後に、予言書。三章の十節に、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかという、まあ、この、十分の一を捧げなさいと、これね、やっぱりこう、残り物を捧げるって傾向があったので、この祭司たちの間で祭がですね。でこれ捧げなさいとね、こう神が試しなさいと、それ祝福するよってこう与えれば与えられるっていうにイエス様も言われて、この原則ですね。うん、でこれが書かれてます。でね、これね、立法だからね、立法のもとには私たちはもうすでにいないんですよ。と言ってね、あ、なんだね、これね、十分の一なんて立法なんでしょ、だから違うでしょって言って、でね、まあ適当に100分の1ぐらい、1000分の1ぐらい、ね、まあ特にね、日本の場合だったら1年間に1回神社でチャリンとやってね、まあそのようなあれでやっていく、じゃあだって立法のもとにいないじゃんって、いや、そういうねことじゃないですね。逆に言うと10分の1以上捧げることができるんですよ、ですね。で、イエス様はね、マタイの23章の23節でこう言ってます。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは民と異能と区民の10分の1を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実を愚かにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければいけないことだ。わかります？あのね、 おろそかにしちゃいけないってイエス様おっしゃってんですよ。で、これは何かって言ったら、そのパリサイ人がなんか細かいことにこだわってるわけね。でね、教会の中でもね、こういう議論あるんですよ。手取りのものを10分の1にするか、あるいはその前か、もうね、自分で決めなさいですよ、私が言いたいのはね。まあ、それも、多分、教会の牧師さんも多分多くはそういう自分で決めろってね、思いますよね。もう、そういう話じゃないんですよね。で、ね、パリサイ人はね、この食卓にあるさ、なんかこの中、並んでるなんかこう、香辛料とかさ、それも10分の1とかなんか、もうそういうね、もういいよって。それよりももっと大事な憐れみだとか、誠実だとか、そっちの方を大事にしなさいと、正義とか。だからといって、ほら、すべて正義が大事なんだから、とか何だかって言ってさ、10分の1をおろそかにするっていうこともいけないんだよってイエスもおっしゃってるわけ。このバランスですよね。じゃあ、今の新約の時代の人はどうなのかって言ったらですね、もちろんこれね、10分の1っていうのは立法じゃないから、それで絶対やらなきゃいけないってことではないわけですよ。けれどもですね、やっぱいい基準ではありますよね。いい基準ではあります。安息日と似てて、安息日の中に私たちいませんよ。土曜日ね。ね。休まなきゃいけないってないですよ。でもやっぱりすごいいい、いい教えっていうか、やっぱり体を休ませる。ね。そして仕事を辞める一度。でもちろん、主に礼拝、祈る、御言葉を見ていく。休むってこれ大事ですよね。それと同じで、これも全体にあるこの、貫かれてる神様の言われてることですから、まあ、いい基準にはなるわけなんですよね。で、最後、以上は、主がシナイ山で、イスラエルの子らに向けて、モーセに命じられた命令であるということで、そういえばシナイ山にまだいたよなってね、こう、忘れてしまいがちですけれども、出エジプト記の続きですよね。出エジプト記でシナイ山に行ったじゃないですか。ほら、出エジプトの19章かなに、そこで、ふもとに、宿泊して、そこで主が降りて来られて天からですね。そして黒雲があって、こう稲妻があって、ですよね。覚えてますよね。で、それで10回が与えられたわけですよ。で、こう定めが与えられて、で、まあなんか、モーセがまたなんか、あと契約結んでね、血を振りかけて、モーセが。で、食事をして、長老たちがね。で、それで、モーセまた上がって40日経ったら、金の格子、事件が起こって。で、いろいろとまた起こってね。で、それで、幕屋を建てなさいっていうことになって、実際建ててね。で、モーセが建て終わったら、雲が宮に、宮っていうか、幕屋の中に満ちたわけですよ。そこから主が語り始めたっていうところで、レビ記の一章ですよ。で、語りある程度終わってから、今度は捧げなさいって言って、で、捧げを始めたら、ナダブとアビフだっけかな、なんだっけ、アロンの息子二人が、異なる日を捧げちゃったから、焼かれちゃってね。で、それでまたこの教えが始まってって、清さと。で、これやってって、で、全部がシナイ山のところで、イスラエルの子らに命じられていった話になっていくわけです。で、ここから、民数記ですね。これ私たちはね、民数記は次回は学ばないんですけれども、続きで、ここから荒野の旅に向かっていくことになるわけです。立ち止まってね、主が仰せられると、こうしなさいと。私たちも必要ですよね。こう立ち止まって。そして主が、こうしなさい、ああしなさいって言われているときに、私たちが、その、清めを受けていくっていうね。うん、清め。そして、実際に動いていくときに、まあでもね、民数記見るとね、本当にもう、実際に動き始めるともうさっぱり聞いたことを勉強してないなっていうか学んでないっていうのは分かってしまうんですけれども、大事ですね。シナイ山で彼らは受け取りました。で、これを新約聖書で見ると私思い出すのは山上の水訓ですね。山の上じゃないですか、ね、山でね。そしてイエス様が語られて、そして聞いて、そして動いてったということですね。ということで、主は聖なる方、 私たちも聖なるものとならなきゃいけないというテーマで見ていきましたですね。次回はヒント救いについて見ていくことになりますけども、楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当にこのようにして私たちに、素晴らしいあなたの啓示を、教えを与えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞ私たちを本当にさらに整え清めてくださって、そして本当にキリストの体の中で、本当に御丈にまで成長しますように、お互いが結び合わされてと、このエピソードに書いてますけれども、そのようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。